宍戸博士の訂正。崩壊し尽くした警視庁跡に大きな天幕がいくつも張られてあった。植松総監はその天幕の一つの下で、壊れたコンクリートの塊の上に腰をかけ、そこに集まった4名の人物の顔をずっと見回した。この前もお集まりを願ったが、また例の北見博士の件ですがな、ぜひご意見をお聞かせ願いたい。この1ヶ月の苦闘が総監の方をげっそりと削ってしまった。その前にやはりコンクリートの塊に腰を下ろしている4名の人物も、この前とは違って別人のように顔色も悪く、眼ばかり大きい。この4人は、1人は警視庁の精神病部長の真爪博士、他の1人は警務部長の田島圭司、もう1人は総監と同郷の帝大理学部教授の青倉博士、残りの1人は気象台技師の宍戸博士であった。この前、総監の信頼するこの4名の権威者は、北見博士の取り調べに肩書きを比して立ち会ったのであった。彼らは例の地震にあって危ういところでそれぞれの命を拾ったが、その時総監に答申したものは何であったかというと、北見博士は精神病者だと認める。第五氷河期が近く襲来するという博士の説は全然根拠がない。一体氷河期の原因として考えられることは4つある。第一は地球軌道楕円律の変化があって起こる場合。第二は地軸の移動によって起こる場合。第三は太陽熱の変化によって起こる場合。それから第四は地殻の変動によって起こる場合。さて、現在の状況をこの4つの原因に引き比べてみるのに、第1ないし第3はいずれも明らかに現在の状況に当てはまらない。ただ第4の地殻の変動なるものがわずかに現在の場合と関係があるらしく思われるが、しかしこの学会でもあまり人気のない学説である。というのは、地殻の変動によって地球が冷え、それで氷河期が起こるものならば、有史以来これまでに4回の氷河期があったが、いずれの場合も地球は一旦氷河に覆われながらも、いつか氷が溶けて、今日と同じく地球の大部分は氷がなくなっている。もし本当に地球が冷えたものだとすると、前の4回の氷河期の後、氷が溶けたことが不思議である。まあそんなわけで、地殻の変動のために氷河期が来るという学説は少しおかしいところがある。要するに、自分たちの考えでは現在活発なる活動を続けている世界的噴火が、今後勢いを減ずることなく、このまま100年も200年も続くのでなければ、氷河期は決してやってこないであろうと思う。これが4人の権威者から得た結論の総合であった。それを聞いた時、総監はなるほどと感心し、そして安堵したのであった。この上は北見老博士を精神病者としてどこかの病院に収容すれば、それでこの問題は解決するであろう。もちろん氷河期は決して来るまいとその時は考えたのであった。ところが、それからこっちへ1ヶ月の日が流れ、その間総監は帝都の治安に文字通り寝食を忘れて努力していたが、昨日思いがけなく総監は北見博士の娘であるという北見氷子、氷の子と書きます、北見氷子女子の訪問を受けたのである。 京子女子はハンドバッグの中から一枚の洋銭を出して、これが父からの用事であると言って差し出した。総監が受け取ってみると、それは全部カタカナで書いてある伝文であった。その大意は、総監閣下よ、世は最近の地球異変がいよいよ近く第五氷河期の将来を予告するものなるを信ずる次第なり、よりて世は我が日本民族の一部を救済せんとの目的をもって密かにその事業を進行中なり、されども資金確保のため思うに任せず、あと1万人の日本人を収容する資金として金2000万円を至急郡上兵庫にまで交付されたし、なおその他のことにつきては絶対に質問したまうことなかれ、北見せいというのであった。総監はこの文面を読んで驚きかつ呆れた。2000万円の無心状であった。1万人の日本人を救うというのは結構だとしても、その使い方もわからないのに2000万円を支出するというのはちょっと不可能なことである。総監は北見博士の使者だという夫人に対し即座に断ろうかとも考えたが、いや、とにかくこういう重大時期に際し自分一存でことを行うは危ういと考え、兵庫女子に向こう5日間の猶予を乞うたのであった。そうしておいて総監は今日4人の権威者にまた一堂に集まってもらったのである。まあこういう次第だが、送金するかどうかということはともかく、その後氷河期が来るか来ないのか、何か新しい予想でも立ちましたかな。総監はそう言って一同の顔を見渡したのであった。すると青倉教授は即座に、私の考えは一向に変更なしです、と断言した。精神病部長の真爪博士は、こんなことを言ってくるようでは北見さんはいよいよ精神病者ですよ、とこれも北見博士に不利な証言をした。中央気象台の宍戸博士は考え込んだまま口を開こうとはしない。田島圭司も唇を噛んで黙っている。あとのお二人の意見も聞かせてもらいたいものですね。まず、宍戸博士のお考えを。催促されて、宍戸博士は前回とは違って深刻な表情で、実はそのことについて私は迷っているのです。というのは前回においては、私は氷河期が来るという北見博士の説を一蹴しましたが、最近になって少し気になることを発見して迷っています。ほう、気になる発見というと、それは世界各地からの気温報告を統計によって調べてみますと、例年同期に比して平均7度の降下を示しています。なるほど。ところが我々はそれほどの気温降下を感じていないのです。これは噴火などのため地殻の温度が上がり、したがってそれほど気温効果のあるのを感じていないのであります。気温はかなり下がっています。しかも平均7度というのは世界全体を通じての観測結果なのですから、例えば日本だけとかシナ大陸だけとかいうのではなく、世界の平均気温が慣例になっているというのですから、これはちょっと注意すべきことではないかと思うのです。しかし、宍戸君、その気温が7度下がっているというのは一時的現象ではないのかね。つまり太陽の黒点が急に増えたとか、そこへ持ってきて噴火の煙で 太陽が遮られて気温が下がるとか、そうです。私はその噴火の噴出物が空を覆って気温が降下しているという説には賛成なんですが、今青倉先生はこれを目して一時的現象と言われましたが、私はこれが相当長く続くのではないかと心配するものです。したがって気温はさらに低下していくのではないか。そんなことはないだろう。噴火は局部的だ。そして噴出物の灰は今もどんどん落下して地上に堆積しつつある。だから今後それほど顕著な気温効果はないと思う。それに地殻の変動によって大地の温度がうんと上昇しているから、まるでこたつを抱えているようなもので、地表は春のごとしさ。心配はあるまい。青倉教授は楽観説を辞している。総監は首をひねって宍戸博士の方を盗み見た。私は青倉先生ほどこれを楽観的には考えられないのです。噴出物は相当おびただしい量に上っています。空中へ舞い上がったものがなかなか下へ落ちてこないようです。つまり空中には火山灰の量が日増しに増えてくるように思います。確実な計算はできませんが、この調子でいくとやがては全世界の空が暗雲程度に覆い尽くされるのではないでしょうか。すると太陽の輻射熱は少なくとも5、60%を失うようになる。悪くすれば80%以上を失うかもしれない。それが毎日続いたとすると、これは一大事ではないかと思う。この前、北見郎博士の説を私は一生に付しましたが、この頃になって私は郎博士の説がある程度事実に近いと思うようになったのです。いやー、それは思いすぎだ。青倉教授はあくまで宍戸博士の説を否定したのだ。